はい、どうも、沢田信也です。今回、一緒にお話ししてくれるのは、このお二人です。
はい、皆さん、こんにちは。川崎です。
はい、こんにちは、ペガです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今日何の話するかっていう話なんですけど、
はい。
エレベーテッドっていう映画の話をしよう、
はい、しよう
イエーイ、
はい。
はい。
どういうこと今。今ちょっととりあえず、イエーイって言ってました
けど。いつもこう、はい、僕って基本的にそのテンションが高い方じゃないじゃないですか。
はい。
まあはい。
もうご存知の通り。
はい。
でも一応収録にあたっては、なんかテンション上げた方がいいんかなって思って。
なるほど。
ちょっと何か一言発してる最中に、
うん、
いや別にどうでもいいかと思って、落ちるっていうのが多いんですよ。
今のその一瞬の間にそんな格好があったんです、
はい、そうなんです。
なるほど。
でその後じゃあどうしようって思ってしまって無言っていう、ね、
そういう感じだった。
そういう感じなんですね。
わかりました。気持ちは伝わりました。
まあそんな感じなんですけど、
はい、
まあ、このエレベーテッドなんですけど、
うん、
まあ、知る人ぞ知る映画。
そうですね、
うん、まあなんて言うんですかね、普通の映画マニアの方なんかは知ってる知ってるって感じなんでしょうけど、うんうん、まあ、一応知らない人のためにご説明をチラッとしておきますと、キューブっていう映画があるじゃないですか。これは皆さんご存知ですよね。
うん、もちろん。
知らない方は、ウィキペディアで。
まあ、結構有名な映画
ですね。有名ですね。なんて言うんですかね、ソリッドスリラーアクションとかって言うんですか、ジャンル的には。
そうですね。
なんか、そういうのが流行った時期。
うん。
の、なんて言うんですかね、走りじゃ、走りなのかな。
いや、結構ね、これは革新的だったはずですよ、当時。
ね、だいぶ、1997年ですもんね。はい、今からもう、18。
うわぁ、そんな前です
か。そんな前なんですね。
18、15年前かな ?15 年前か。
そうですね。
ね、もう今となっては、まあ、ありきだりなジャンルというか。
そうですね。まあ、今見ると、だから、逆に、そんな昔なのっていう感じしますよね。
うんうん、
当時からしてみたらすごいこう見新しくてです
ね。いやー、新しかった。いわゆる低予算映画なんですけどね、はい。
うん。
低予算だからこそ、
そうですね。
知恵を絞って作られたストーリーであったり、
ね、うん、本当にそう。
その撮影現場のでもね、
うん。
なんか、本当は部屋は3つぐらいしかないけど、うん、撮影を工夫していくつも部屋があるように見せた的な話があるじゃないですか。
はいはい。
そんな感じでね、当時はなんか結構あーってみんな思ったような映画。
いや、かなり映画好きな人らの間では話題になってましたね。
あ、そうだったんですか。
なってました。はい。
僕あれなんですよ、沢田さんからお借りして見たのはつい最近なんですよ。
あ、そうなんですか。
それでもなんかって普通に面白いなーって思います。
そんなに古さ感じないでしょ。
全然感じなかったですよね。
うん、やっぱまあ、ビジュアル的な意味ではね、映像技術的な意味では古さは感じるんですけど、うん、内容的には今でもありますからね、この。
いや、全然いけますよ。
うんうん、
でまあ、ちょっとキューブの話になるんですけど、もともとこれ、僕知ったのは大学生の時やったかな。は
い、ああ、う
ん。当時まだインターネットとかそんなに流行ってなかったから、
そうですね。
情報取得するっていう行為って、なかったんですよ、僕みたいな。あんまり積極的に情報取得しに行かない人間にとっては。
ほうほう。
でもやっぱり、まあ大学が一応芸術系の大学だったから、
はい。
なんかアンテナ張ってるやつとかも多いんですね。
そうですね。
で、そういう、いわゆる、まあサブカル的なことが好きなやつが、うん、こんな映画あるでっていう風に持ってきて、
なるほど。
まあ言ったら、学校内でちょっとした友達集めて上映会みたいなことをした時に知った。みんなで見たん
です、
確か。
あ、みんなで見るって楽しいですね、
そういうの。何人かで。で、その時に、なんて映画なんだみたいな感じ。
うんうんうん、
で、知ったのが初めてかな。
うん、
だから、なんでしょうね。今でこそ、まあ、そういう情報って、普通の人でも何もせずとも入ってきたりもしますけど、当時は、もうそういう誰かから教えてもらわなければ知り得ることのなかった感じのジャンルの映画ですよ、こんな。
そうですね。これって劇場公開、日本で劇場公開されてます？
いや、覚えてないですね。だから記憶にないですよね。
もしあ、これでも、されてないですね。ウィキペディアには、日本公開書いてないですね。
そう、だから、してたんやったらどっかで目にしてたはずなんですけど、全然知らなかったから、うん、本当その友達に教えられるまでは全くもって知りませんでしたからね。
うん、
で、なんか、 ああいう時にそういう映画をこうね、知るとね、はい、ちょっとなんか得意げになってしまうじゃないですか。
わかります。
なんかこう、なんか俺ちょっとおしゃれな映画見たんちゃうかなみたいな。
あの、進めたくなりません？
そうそうそう。ちょっと若者顔で、また知らない人にこんな映画あんねんで、みたいな感じでね。
でも、そうやって広がってた感じはありますよね。うん。
だから当時はね、本当インターネットがないので、うん、そういうまあ情報を知ってるやつみたいな感じのやつが中心となってこう出っ張していくみたいな形で、
そうですね。
で僕みたいなものはまあ有事情報、誤字情報ぐらいの感じでこう、うん、受けてたものをまるでお前知らんのこれみたいな感じでまた次のやつに送るみたいなことをやってたんですけど、
でもなんかそのネタバレの危険性も少なかったですねあの頃ってね。だから
そうですね。だからこう。情報取得する術がないので、やっぱりこう、教える側としても、うん、秘密にしておきたいじゃないですか、
そこ。そうですね。見たらびっくりするで、と。
まあ、そういうコミュニケーションが楽しい時期ではありましたよ。
そうですね。うん、
ちょっと見てみて、これ面白いから。
今はほんと、ちょっと調べたらすぐネタバレしますからね。
そうなんですね。ちょっと見てみて、これ面白いからって渡したら、うん、そいつが調べたりしよるから。なんか借りたビデオやけど、調べてみたらおもんなさそうやったからまだ見てないとかね。
借りたんやから、とりあえず見ろよっていう、
ね。そうそうそう、うん。ちょっとそういうコミュニケーションが昔に比べたらしにくくなってるんかなっていう感じはするんです
が。まあ、やっぱり気になるから、ちょっと調べてみようって言って調べるんでしょうね。ね
でも、すぐですもん、検索したら、言葉
すぐですね。
怖いですね。
ページ開く前にね、検索のとこでネタバレしたりしますから、ね。
そうですよ。
ああ、そうですよね。
概要のとこでね。
うん。
だってヤフー知恵袋とかがうまく引っかかると、
ああ、危ないですね。
〇〇の映画の最後はどういう意味なんですかっていうタイトルが質問の件名になってたりしてて、そこで完全にネタバレしてるみたいな時がありますよ、
ね。怖い怖い。
見るなら公式ページぐらいかな。うん。
まあね、まあ、人から勧められてそれを好意的に見ようと思うときは調べないっていうのが一番。
そうですね。もうとりあえずこれを見てくれって言われて
る。そうそうそう。ね。まずその人のね、意見を尊重して何も調べない状態で見るっていうのがいいかもしれないですけど。うん、まあそんな感じで当時そのキューブはそういう経緯で僕は見たので。
なるほど。
このエレベーテッドっていう映画についてはね、はい、知らなかったんですよ。うん、
あ、
はい。
で、これ後々知ったのが、そのエレベーテッドっていうのは、キューブのおまけとしてついてた映画ですよね。
はい、はい、そう
です、ね。で、この監督の、キューブの監督の、ヴィンチェンゾ・ナタリですか。
はい。
で、これが、まあ、キューブの映画の前に、実験映像として撮った映画っていうのが、エレベーテッドっていう、まあ、映画だったっていう話ですね、はい。で、あろうことが当時大学生の時、このキューブを進めてきたそいつは、エレベーテッドを僕に教えてくれなかったんですよ。
はい、ああ。その、一緒に見た時には見なかったんですか？
なんかね、なんて言ったらいいかな、DVD を持ってきて見せるっていうよりかは、
はい。
当時 DVD もなかったんじゃかな。
ないと思います。私、レンタルビデオで、ビデオテープ借りてみましたから。
VHS やったでしょ？だから、VHS です。そいつもね、おそらくダビングしたやつやったんですよね、きっと。で、エレベーテッドの部分も入ってなかったんですよ。
あら。
で、そいつが、実はエレベートってテッドっていう映画もあるんやでって後から僕に教えてきやがって、
はい、ほうほう来やがって
どうやって見るんだとそれを
ほうほう
やっぱりそのキューブが面白かったから、
うん、
気になるじゃないですかそんなことやったら、
そうですね、見たいですよね。
でしかもその時に言われたエレベートの内容がまあなんて言うんですかね、これは言っちゃっていいかな、エレベーテッドの触りの部分の、
まあ、概要っていうかもう名前からしてすぐわかると思いますけど、
は
い、
ね、なんかはい、ある初老の男性と、まあ、あれは初老の女性、初老かな、おばさんですか、
うん。
はい。
の二人がエレベーターに乗ってたら、
うん、
エレベーターの管理会社と名乗る男が血だらけでエレベーターに入ってくるんですよね。
はい。
で、ドアを早く閉めろっつって、
はい。
めっちゃ焦った感じで言うから何があったんだって言うと、はい、もう外にはエイリアンがカップしているっていう話をいきなり仕上げるんですよ。はい。
うん。
っていうとこから話すんですけど、もう基本的に映画の舞台っていうのはエレベーターの一室の中だけなんですよ、
ね。そうですね。
ですよね。
で、そこで行われる会話劇だ。
うん。
で、その男の言ってることは、果たして本当なのか、狂言なのか、うん、真実なのか、こいつが頭おかしいだけなのか、うん、みたいなね、うん。で、そういうちょっとした時間の中での様々な葛藤が描かれていると。うん、
はい。
で、そういう話をそいつが言いようんすよ。そのキューブ進めてきたやつが、はい。気になるじゃないですか、どんな
話。そうなりますよね、そんな聞いたら。
でも当時はね、なんか僕の、この第5次6次情報を甘んじて受け入れるぐらいしかなかった立場の人間からするとですね、
はい、
見る手段がないんですよね。
ああ。
だからこそ大人になった今、
はい、
やっと DVD を自分で買って見れたんですよ。
え、澤田さん見たのも最近なんですか？
見たのも最近なんですよ。
あ、そうなんですか。
で、その存在は知ってたし、何やったらこのインターネット時代ですから、正直あらすじも、はい、もうほぼ書いてるんですね。こんな短い時間の、そもそもエレベーテッドっていう時間は20分ぐらいの映画でしかないから、
はい、
もうあらすじなんかもほぼほぼ最後まで書いてたりするわけなんですけど、
そうですね。
実物を見たことがなかったんですよ。
うん、
でも、はい、これちょっと見ときたいなっていうのがあったから、はい、DVD を購入しましてですね、今回。
あ、そうなんですか。
レンタルにもなかったんですね。
ないですね。
うん、で、なんか後から調べたら、その初版の DVD には、その、エレベーテッドは入ってたりするんですけど、
はい、
最近のやつはなんか入ってなかったりもするみたいな。
そうなんですか。
うん。
レンタルでキューブを借りてる人でも、見てる人と見てない人がいるみたいなんですよ。
いや、あれね、実は私は当時見てたんですよ。あの、VHS でビデオ借りてた頃に、キューブを借りて。
うん、
で、僕、あの、個人的に映画最後、スタッフロールまで全部見切るんですよ。
はい。
で、そのエレベーテッドっていうのが、スタッフロールの後から始まるんです
よ。そう。
つながってるってことですか？
いや、つながってないです。あの、後に短編として収録されてるんですけど、
あ、
普通ね、多分今とかやったら、あの、映画が始まる一番最初のところに、本編終了後にこういう短編が入ってますっていう一文が入るはずなんですけど、うん、
優しさが。
当時はないんですよ、一切。
そうなんですね。
だから知らない人は、スタッフロールまで見て切って終わりですわ。
そう。だから僕も、そのエレベーターについて話してたら、意外と VHS のレンタルビデオに入ってることを知らない人っていうのもいっぱいいるみたいなんですね。
そうですよね。で、あれね、実は、パッケージというか、VHS のラベルには書いてあるんです。
エレベーテッド。
書いてます。
入ってます、言うて。
書いてるんですよ、実は。で、私はそれも見てたし、あの、最後まで基本見るんで、なんやこれは、と。で、見たら、すごい面白いし、やっぱこの監督の味が出てるなと思って。うん、20分なんですよね、うん、映画としては。そうか。最近はでもじゃあカットされてるともったいないですね。あれ、入れとけばいいのに DVD な。
で、まあ、そういう感じで僕も見たのが最近やっと見れたみたいな感じ、ね。
ああ、なるほど。
うん。
で、面白かったからペガさんに貸したんですよ。うんうんうん、ペガさん自身はまあ、キューブも知らなかったから。
ああ、いいですね、はい、それ。
楽しい。両方数は面白かったですか？
面白かったでしょ
う。うん。
ねえ。
で、まあ、キューブに関してはね、本当そういう系の映画の走りのジャンルの、そういうジャンルの走りの映画でしたから、もう散々もう語り尽くされている部分があるので、はい、今更何も言うことはないなっていう感じなんですけど、はい、このエレベーテッドに関しては意外と話してる話があんまないなっていう感じなので、
なかなか目にする機会がないみたいですから、はい、今の話だと。
ちょっと話してみようかなっていうのが今回ですわ。うん、
はい、そうですね。
5つもね、もう、ほぼほぼ言ってるんですけど、もうそもそも20分の短編映画やから、
はい、
感想もクソもないですよね。まあ、言ったら、あの、世にも奇妙な物語の一本を見て何話すみたいな話でしかないから。
ああ、そうですよね。
まあ、だから、まあ、話の構成であるとか、筋がどうのこうのって話がなくて、うん、単純にどう思ったっていう話でしかなかったんですけど。
うんうんうん、
なんか本当、なんて言うんですかね。今となってはすごいありがちやと思うんですよ、正直。
そうですね。あの、エレベーター密室劇って、もう、たくさんありますからね、うん、今。
で、エレベーターじゃなかったとしても、
うん、
一つの場所だけで展開されるショート、ムービーっていう形態自体が、
そうですね。
もう、誰もがやれる世の中じゃないですか。
そうですね。はい、低予算映画の見本というか、もう、うん。
だから形式的には今となってはメタルシックなともないんですけど、
うん、
やっぱりこれ、あの、収録前にもちょっと話してたんですけど、
はい、
あの、会話で持っていくっていうのにはセンスがいるよねって話で。
そうですね。
はい、
やっぱりその密室の中で人と人が会話をしてストーリーを転がしていくってなった場合、よっぽどこの話してる話であるとか、間であるとか、見せ方っていうのが魅力的じゃないと、もう見てる段階で早送りしたり、切ってしまったりする可能性があるじゃないですか。
そうですね。
はい。
で、まあ、ダメなパターンとして、あの、まあ、スカイライン制服の話を収録前にちょっと川崎さんらとしてたんですけど、
はい、
まあ、要はその後半の盛り上がりは面白く感じられるけど、はい、そこに持っていくまでの会話がだるくて仕方がないみたいな、
そうですね、う
ん、でそれはやっぱり低予算映画ならではの仕方がなさみたいなのがあって、うんうん、やっぱりそのビジュアルエフェクトとして見せたい部分を後半に持っていっているから、うん、その前半はやっぱりどうしても人間の劇で持っていかなくちゃいけないんですけど、
うん、
やっぱそこにおける脚本っていうのは、
うん、
本当の意味でのセンスじゃないですか。
そうですね。
演出効果とか、うん、見せ方にこう頼らない人と人とが織りなす劇じゃないですか。ドラマじゃないですか。はい、そこがね、やっぱり作りが しょぼければ、見てる方としては飽きちゃいますから。
そうですね。
で、スカイラインダメだったよなって話をしてたんですけど。でも、後半は、まあまあ、まあまあ盛り上がるよね。
そうですね。すごくメリハリの効いてる映画で、うん、見せるべきところと、お金がないところっていうのがすごくわかりやすい、う
ん。でもやっぱりね、そういうのって総合的に評価されるとしたら、退屈感の方がすごい勝っちゃったりするので、
そうですね。
そんなに面白くなかったよねっていうふうに言っちゃうじゃないですか。
うん、そうですね。
はい。
だから、やっぱりその、なんていうんですかね、低予算映画だからこそ、そこ頑張らなくちゃいけないですけど、うん、そこ頑張るためには、だいぶハードル高いっていう、すごいこうジレンマ的な部分があるとは思うんですよ。作る方としても。でもこのエレベーテッドはそこら辺が、なんて言うんですかね。まあ、僕も話の構成にうんぬん言える、偉そうな立場でもないですけど、なんか結構緊張感を継続したまま最後まで見れたなっていうのが。
いや、ほ
んと
見れますよね。おまけの映画とは思えないぐらいの完成度ですからね。
うん。ほんとに話の筋的には、ね、初老の男性とおばはんがおる中に、うん、血だらけのやつが入ってきて、どうしたんだっていうことを言い合ってるだけっていう。
普通に考えたら全然話広がらなそうな感じですもんね。うん、まあ実際その話広がる間もなく20分しかないんで、うん、ね、あっという間に終わるんですけども、うん。それでも退屈はしないと思いますね、うん、見てて。
まずね、その、乗ってる二人はエレベーターで下に降りたいわけですよね。
そうですね。
はいはい。
で、途中から乗ってきた血だらけの男性は上に登れって言うんですよ。うん、でそこでちょっとしたいざこざが起こるんですよ。
そうですね。
で、それって現実に考えてもそうじゃないですか。何を言うと
ね。そうですね。変な人乗ってきたと。
ただの変な人なんですよね。
うん、そうですね。
何を言ってるんだと、俺たちは下に降りるんだと、なんで上行かなあかんねんって言った時の理由が、外には怪物がいるって。
そうですね。
あれも、日常生活で言うたらね、逆じゃないですか。
そうですね。
うん。
でも、そいつ血だらけなんですよ、服が。
うん。うん、
ってなった時の、あの微妙な感じ。ほんまなの、ね、嘘なの、何を言ってんのっていう、一瞬にして
こ
う、
まこね
うん、一瞬にして今起きてる状況は何なのかって思わせるあの感じがすごい良かったなとか思って。
エレベーター自体がすごく私たちにとってその日常っていう空間があって、うん、そこに突然非日常の人が飛び込んできた時に、うん、何なのかと。ほんで、これが本当なのか嘘なのかっていうところで、話の展開って変わるじゃないですか。うん、サイコ系なのか、うん、幽霊なのか、うん、ね、ホラーなのかみたいな感じでね。うんうん、どう分岐するのかなみたいな感じ。
なんかいろんな可能性を感じられる、ね、瞬間でもあるし、うん、よくよく考えてみたらエレベーターって確かに一回入ってしまったら外の状況って分かんないですよね。
そうですね。
うんうん、
で、ふと思えば怖い空間だなって思わせるあのちょっとしたスリルみたいな感じが無一瞬にして感じられるのが、いや、面白いなっていう感じなんで。うんうん、そうです
ね。舞台としてはすごく分かりやすい舞台ですもんね。
エレベーター怖いわ、思って。
いや、怖いですよ。実際にね、その事件とかもよく起きたりするし、密室としてはやっぱり危ない場所ですから。
で、そこからはね、ちょっと初老の男性とエレベーター管理会社のその、いざこざが始まるんですけど、うん、また初老の男性がね、こう、閉所恐怖症っていう。
はいはいはい。
狭いところにずっとこう、置かれて、身を置いてしまっていると、こう、喘息が起こっちゃうみたいな感じやったじゃないですか。
うん。
過呼吸ですか。
はい。
で、そういう切迫感みたいなのもあって、なんかこう、うまく言えへんな。こう、状況的に言うと、ただ単にみんなエレベーター乗ってるだけなんですけど、うん、だんだんみんな必死になっていくんですよね。
うん、
降ろせ降ろせとか言って。
そうですね。
で、おばさんの方は、まあ、基本第三者目線の巻き込まれた人をやったんですけど、うん、だんだんそのおばさんもこう、精神がこう圧迫されていくんですよ
ね。そうですね。
だから、これオチも言っちゃっていいんかな。
いやー、まあ、一応、これも、オチも何もだって。
オチも何もないですけど、
うん、その、できればね、見てほしいとこなんですけど、
ね、
なかなかこれ。
見てほしいけど、見れる機会があるのかなと思うんですけど、おばちゃんの、この、心の変わっていき方も、なんか、いいなと思って。
ああ、いいですね。
で、やっぱここはちょっとオチを言おう。もう、オチを言いますから、興味がある人は、聞かないでいただきたいんですけど。はい僕すごい好きやったのが、もう、おばちゃんが、吹っ切れるじゃないですか、ナイフで、刺したった瞬間、ギ、
はい、
ャーっつって、
はい。
で、その後の、一階に着いた時のドア開いた時の、
はい、
わーってみんなが逃げてくる、あの時のおばはんの顔が良かったですね。
はい、もうそう、あの瞬間までね、どういう落ちかが全くわからないんじゃないですか。
ええ。
あそこまで、最後の最後までわからないっていうところがね、やっぱドキドキして、うん 絶望的ですよね、最後ね。
あの時のおばはん何考えてんのかなっていう、あの感じが良かったです。
いや、あれはいろいろ複雑なそのものがある。は
い、ね。いろんなことを考えるよね、と思って。
多分いろんな感情がもう一遍に来たんじゃないですかね。ね、うん、
まずあの途中、その初老の男性が殺されるじゃないですか。
うん、はい。
で、エレベーターの天井からボーンってぶら下がられるらしいけど、はいはいはいはい、まずは、厳密に言うと、あれも本当に怪物のせいかどうかっていうのは、あの状況下では判断できないですよね。
そうですね。う
ん、見てる僕らとしたら怪物かなっていう判断つくんですけど、うん、あのおばちゃんからしてみたら、うん、ただ単に、あ、さっきまで乗ってたおっさんが、惨殺したいでぶら下がってるという状況でしかないから、うんうんうん、怪物かどうかとかそういう判断はできなくて、うん、ただ怖い状況になっているっていう感情しかないじゃないですか。
うん、
で、その中で、あの管理会社の男と何とかかんとかってなってる時に、あれなんで刺したんだっけ、なんかの不意に刺したのかな、
うん、不意ですね、なんかあの、ちょっと振り返った時に刺さってもうたみたいな感じです、う
ん
う
ん
う
ん、でそこで吹っ切れてギャーってなんか刺してしまったのか、
そうですね、そっか急になんかスイッチ入って
まあきっかけだったんでしょうね、うん、
で要は自分の身の危険を感じたからこそ、うん、あの管理会社の男を敵と認識してしまったから、うん、なんか精神がバーって膨張してしまって刺してしまったわけじゃないですか。
はい。
で、まず、僕見てて、僕やったらどうすんのかなと思うが、冷静になった時にこれは正当防衛だったのか何だったのかとか、
うん、
そういうこと考えたりするんかなとか思うんですけど、
はい、
最後にこう、エイリアンが、いてそうな雰囲気やったから。
そう、あの、オチ自体も実は結局わからないんですよね。
わからないですよね、
うん。人は逃げてきてるけども、一体何が起こってるか。
何が起こってるかわからない。
わからない。
乗せてくれ、乗せてくれって言われてたってね、うん、みんな。
そうなんですよ。あそこら辺も含めてね。
そう、なんかね、いろんな、なんやろな、いろんなシチュエーションとか状況と可能性が、あのエレベーターの一室の中に混在してる様が面白かったですよね。
あれでもね、その、監督自体はおそらく20分の映画として撮ってるわけじゃないですか。もともと例えば2時間の映画撮りたいけどお金がなくて20分にしましたっていう感じじゃないでしょ、あれって。
うん、
確実に短く撮るための映画として組まれてるなと思って。
そうですね、もう、はい、終作というか実験映像的な感じで撮ってるでしょうから、ね、
初めからあの時間に収まるようにっていうのでああいう風になってるんだろうなと思って。
おそらく明確なその話の筋とかも本当はないと思うんですよ。
そうですね。
本当にエイリアンがいたのかいたのかいてないのかとかいうところまでは決まってるわけではないと思う。
ね、そこも含めて見てる人にこう想像させる余地を残してる感じします。
うん。
うん。
だからあれが1時間半の映画だったとして面白いかっていうとちょっと微妙かもしれないですね。
そうですね。
ああ、確かに、
うん。あくまでその時のシチュエーションを楽しむっていう感じの映画だったんで。
うん、
本当、見方によっていろんな見方ができるなって、しかもまあ正解っていうのは別にないわけですよ。
うん、
そういう感じがね、まあ、非常に面白いなって思いました、ね。
あの、私個人的にはあの映画単体で見てたら、まあ面白い短編だなと思ったんですけど、やっぱりそのキューブっていうのがまずあって、
うん、
で、キューブの監督が、この映画を撮る前に撮った映画だって聞いたと、聞いて見てると、
うん、
あ、やっぱりこの監督こういうのが好きなんだと。
うんうん、
やっぱ上手いなと思うんですよね、やっぱり。あの予備知識なくて、これだけ単体で見たときには、あの、キューブを見たときの面白さはまたないかなとは思うんですけど。
うん。うん、まあ、また今見てると、正直、世にも奇妙な物語よくあるじゃんっていう話にしかいられない可能性があるので。
うんうんうん。
まあそこは仕方なしって感じなんですけど、
うん、
ただ当時にしてみたらだいぶ斬新やったなっていう感じは本当しますよね。
そうですね。
僕らも当時大学生でしたから、やっぱ、なんか、あの時 Q を見た時は、
うん、
シチュエーションホラーっていうんかな、どういうジャンルなのやろ。要は、何かの基盤の物語の設定があった上で成り立つ物語の怖さとかではなくて、その時なんとなく怖いっていうシチュエーションだけで怖がらせる手法って、ちょっと流行りませんでした、なんか。
あの時でもどうでしたかね。確かにでも目新しいのは目新しかったですけどね。
あれ以降に、確か、あれですよ。あの、POV の、走りの、
フレアウィッチ
ですね。
フレアウィッチ
プロジェクト。ああいうのが始まり出して、
うん、
なんか、 そういう感覚ってなんか刺激されませんでした？なんか、僕たちはなんか、うん、僕たちも真似してなんかちょっとビデオとか撮りましたもん。なんていうんですかね、なんかそのシチュエーションがこう、シチュエーションに置かれた人間が怖いみたいな。
うん、いや、でもわかりますよ。そういう映像関係での人なんかは影響されるんじゃないですか、やっぱああいうの見ると。
ね。で、うん、正直、やれそうな気がしますから、そのお金がなくても、
ね、
人と場所さえあれば、
うう
真似できそうじゃないですか。
うんうんうん、
で当時そのキューブほどではなくても、うん、なんか知らんけど不条理な状況に置かれた人間が困るっていう、うん、そういう感じのネタっていうのはなんか、うん、できそうな感じがするじゃないですか。
そうですね。
でもやっぱり、やってもでき、思んないですよ、それ見出してみてもね。で、そういうのを、センスのある人がうまくまとめると、エレベーターみたいな感じになるんやろなっていう。
そうですね。
いや、ほんと、なんやろな。今やったら、まだ面白いもの作れるかな。難しいですよね、なんかね。
いや、難しいと思いますよ。
ね、ストーリーじゃないですもんね、ほんとに、うん。人の生理的な何かを刺激するような。
うん、だってもう説明で言ったら、今言った説明で終わりですから、
エレベーターの中でっていう。
それを聞いただけで、だって、もう想像できてしまいますからね。まあ、
それ聞いておもろい思わないんですからね。
そうですよね。だから一番その設定を聞いたときに、聞いた人が気になることは、最後どうなるかっていうのが多分一番気になると思うんですよね。
そうなんですよね。うん、でも、僕もね、その、エレベーテッドっていう映画があるんだぜっていう聞いてから、やっぱ最後どうなるのかっていうのはすごい気にはなってたわけですよ。でもやっぱり、今この年になって初めて見たときに、別に最後どうでもいいよなっていうのは、
そうなんです。
ありますよ。別にオチがどうだったからといって、そこでね、何かカタルシスを感じるわけでもないから。
そこなんですよ。だから、この映画のその、うまいところはそこだと思うんですよね。一番最初にみんなが気になるのはラストだけれども、
うん、
見終わった後にはラストはどうでもよくて、その過程が面白いんだと思わせるように作ってるところがこの監督の素晴らしいところで、面白くない映画って、オチはまあはっきり決まってて、
うん、
そこまで引っ張るだけの映画が面白くないわけじゃないですか。
まあね。
引っ張って引っ張って引っ張って、こんなんでしたっていう映画に関してはオチがひどいともう全て終わりじゃないですか。
そうですね。なんか、まあまあ別に、一流のクリエイターでなくてもね、何かしら漫画描いたり、ものを作ってる人にありがちなんですけど、やっぱ自分の考えで落ちて自分の中でも最高やから、
そうですね。
最高やから、これを最後に感じてほしいと思って、そこまでの途中をめっちゃ引っ張るじゃないですか。でも意外と第三者から見たら、そこの落ちってそんなに面白くなくて、なんかそういう自分の中と、その見てもらう側との温度差っていうのを客観的に見れへんかった場合、すげえ寒い終わり方とかするじゃないですか。
そうですね。
それはもう別に映画とか漫画とかだけじゃなく、例えば漫才とかお笑いにしてもそうでしょうし、やっぱその第三者から見たときに、果たしてそこのオチがどう捉えられるのかっていうのを考えるときに、じゃあ最良の持っていき方として過程どうするのかっていうのを考えないといけないんでしょうけど、下手くそな人は、ただ単に引っ張って引っ張ってこう、うん、気になるやろ気になるやろ気になるやろ、うん、ほらこれやでって言った時に、いや別にそこどうでもいいみたいな感じになって、
そうですね。
スーってなるっていう。
まあ、わかりやすい例かどうかあれですけど、シャマランね。はい。あの人の映画で一番やっぱり評価が高いのが、シックスセンスなわけじゃないですか。
まあ、あれはね、かなり。
あれがなぜ、その評価が高いかというと、あの人の映画って基本ね、一緒なんですよ。
うん、
プロットとしては、すごい設定があって、
うん、
最後がどうなるかが気になると、
うん。
そうですね。
そういう映画ばっか撮ってるんですけど、シックスセンスに関してはその過程が面白いわけですよ。
うんうん、
オチももちろん良かったですけど、その過程の見せ方が含めて面白いから、あれだけ名作だと言われてて、うん、シックスセンスはオチが分かった後もまだ見れるんですよね。2回目見ても私面白いと思うんで、
うん、
あ、ここはこういう風に見せてたのかとかね、
うん、
いう部分で。ただ他のその、あの人の映画は、オチ重視しすぎて。
そうですね。
なんだこりゃっていうのが多いので、どうしてもシックスセンスがやっぱり超えられないみたいなこと。私個人的なんで、あの人の映画全部好きなんですけど、サインとかね、ビレッジとか好きなんですよ。
いや、わかりますよ。
うん。
まあまあ、めでられるかどうかっていう話で言うと。
結構ね、酷評されてるんですけど、シックスセンスがやっぱ出来が良すぎるんで、ちょっと。
まあね、
うん。一発目がね。うん。だからそういう意味では、エレベーテッドなんかはすごく、 よくできてるなと思うのはそこですね。やっぱ落ちどうこうじゃないんだと。過程の部分が楽しめるから。
うん、だから本当ね、その、過程、まあ、言ったらその人が生きていく中で、
うん、
従来ならば、こう、落ちることのない不条理な状況である。
そうですね。
ところの過程をリアルに描いているから面白い感じなのかなって思うんですけど、うん、それで話してて今ふと思い出したんですけど、
うん、
僕たちが日常生活を、生きている中でも、
うん、
あんな荒唐無稽なこと起こらないまでも、時たま不条理なことって起こるじゃないですか。
うんうん、あります
ね。それで僕をこう思い出したのが、
うん、
昔コンビニでバイトをしていた時があったんですよ、学生時代に。はい、深夜一人でコンビニでバイトしてた時に、おっさんがパンを買いに来て、で、そのパン、食パンを僕の前にボーンと置いて、
はい、
このパン、ふかふか食パンっていう商品名やけど、ふかふかちゃうやんけって言われたんですよ。で、って思って、どういうことやねんって言われて、
まさに。
で、そっから始まる10分間は、かなり不条理な世界観でしたよ。おそらく、あれを映像化したら、そこの部分バリおもろいと思うんですよ。
あ、面白いですね、確かに。
コンビニエンスっていう、
面白いんじゃないですかね。
映像化しますわ。でも、オチは、オチはないんですよ、別に。
うんうんうん。
最終的に僕が出した答えは、
はい、
販売メーカーに問い合わせてくださいだったんですね。僕はあくまでこのパンを販売しているための係であって、
すごく常識的な。
このパンを作っているものではないので、
はいは
い、そのふかふかという名称をなぜつけたのかもわからないし、その思っているほどふかふかじゃなかったということに対して答えられないってことを、
すごい大人の対応
です。いやいや、めっちゃビクビクしながらですよ、そんな、はいはい、言って、いや、僕にはどうしようもないですっていうふうに言った。っていうのがオチなわけですよ。その物語はね。
はい。
だからオチ思んないじゃないですか。別に普通の話ですから。
まあね、
うん。でもおそらくそこまでの過程は、旗から見てたらバリおもろいと思うんですよ。
はい、うん。面白いですね。
普通あります?生きてて。このパンふかふかっていう名前やけど、ふかふかちゃうやんけって怒られないでしょ、普通の人。
ちょっとお笑いのコントコンビニみたいな感じもします
いや、ほんとそうですよ。だからお笑いはそれを、ね、ホラーにするかお笑いにするかなんか紙一重やろうから。
そうですね。
うん。
でもその過程は本当面白い感じやと思うんで、そういうのをちょっと今思い出しましたね。
ああ。でもその舞台としてやっぱり深夜のコンビニっていうのはいいですね。
そうですね。また第三者が介入しにくいシチュエーションっていうね。
うん、うんうんうん。やっぱりそのシチュエーションすごい大事で、さっきのエレベーターの中とかも日常ですからね。
うん、
誰でも絶対経験したことがあるっていうシチュエーションが
すごい。ああ、そうですね、
うん。やっぱ大事だと思いますね。
なんか日常的には結構馴染みのある舞台なんですけど、
うん、
ある一瞬から、なんか日常から切り離されたような感じになる場所とかって怖いですよね。
うん。うん、だからやっぱ学校とか、夜の学校が怖いってそういうことじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
ね、昼間全然平気ですけど、夜になると怖くなるっていうのは。うん、普段人がいっぱいいるところがいなくなると、不気味な感じがするって、
うん、
あれがね、ホラーの基本、
そうですね。
シチュエーションかなっていう感じがするんですけどね。
いつも知ってる場所じゃない的な。
そうそうそうそう。そうなんですよね。
で、やっぱそこにこう、逃れられないっていう条件が加わると、より一層、
そうですね。
引き立つ
から密室ね、うん。うん。エレベーターは、まあ、それこそ今まで山ほど、そういう話は作られてるはずなんで。
うん
たくさんあると思いますよ。まあ、そんだけにそこでこう差をつけるっていうのは作り手としてはやりごたえあると思いますけどね。
やったもんがちの部分がどうしてもあるしね。
うん、AI で思いついたらもう先やった方がいいですよね。うん。やられる前
に。でも本当、まあ、日常生活から切り離された空間にできるっていうのと、
うん、
まあ、第三者が介入しに行くっていうか、外がわからないっていうのと、
うん、
その割には人が入れ替えできるじゃないですか、エレベーターって。
うん、そうですね。
っていうところも条件としてはなかなか物語膨らませそうな感じですよ、
うん。
エレベーター、優秀じゃないですか、舞台
性。いや、優秀ですよ。優秀です。最近もだから、ありましたよ、確かエレベーターに6人ぐらい閉じ込められてて、
ええ
電気が消えて、つくと一人死んでいく。
はいはい、なるほど。
タイトル忘れたな、ありました。最近、つい最近の映画。はい。ただ、個人的にはちょっとね、嫌な感じがするんですよね。
嫌な感じ。
嫌なオチのような気がする。なんか大丈夫かなっていう。
ああ。
だって、 死んでいくんですよ、一人ずつ。
まあまあ、そこに整合性を持たせようとすると、まあね、どうしても無理やりのオチになってしまうから。
だからその、どういう系統でまとめるつもりなのかっていうところはすごく気になるんですけど。そうです
ね。もうそこ、正直掘り投げてもいいと思うんですけどね。作り手としては。なんか知らんけど死んだっていう。
ね、
う
ん、
その死んだっていう状況だけを見せたらいいやんっていう、ね。
あ、
はい、あ、なるほどな。見てみたいな。
ちょっと調べてみましょう。うん、シャマランでした。
シャマランか。
あら。
デビルっていう映画です。
あお。それ最新作がってことですか、
はい、エレベーターをめぐる密室劇。7月16日から、2011年の7月16日公開。
え、もう終わってるじゃないですか。
終わってますね。おそらくビデオも出てるんじゃないですか、ね。
そう、全然聞いたことないってことは、そんなに面白くなかったんですかね。
多分国内でのシャマラン需要がちょっとずつ減ってるんじゃないですか。
ですよ、ね。
これはね、私もまだ見てないんですけど、気にはなってて。よかったら、ぜひ見てください。
伝えあるのかな？
あると思いますよ。一応、シャマランですから、多分入れてるんじゃないですかね。
でもなんか今、ちらっと調べたら、シャマランは監督ではないみたいな。
あ、そうですね。原案制作を手掛ける。
あ、
でもあれですよ、シャマランが長年にわたり練り上げてきたアイデアを、うん、将来有望な映画作家が映画化する新プロジェクト。だから、撮ってるのはシャマランじゃないんで、もしかしたら面白いかもしれない。
違う、
そう、
失礼な。
その違うテイストで見れるかもしれないですね。ただ、私はこういうのはまとめ方難しいと思うんですよね。
まあね、エレベーテッドがなぜ見れるかっていうと、うん、やっぱり、その20分っていう、
うん、
ところで見てるこっちも湧き入れるとこがあるじゃないですか、
ね、そうですね、
物語がないんだっていうことを受け入れられるんですけど、
うんうん、
これで一本の本当の映画撮ろうと思ったらやっぱりどうしても整合性求めるじゃないですか、なぜそれが起こったのかとか、
そうですね、
そしてどうなったのかっていう、う
ん、はいはいはい、
でなんか今調べてみたら要はその一人ずつ死んでいく理由を、
はい、
なんか悪魔のせいだとか言い始めてる、
はい、まあ、タイトルデビルですから。
そうなってくると、ちょっとどうなんていうとこ。
サインとかビレッジとかとね、同じ単語シリーズです。
やばい感じですね。
なので、これが悪魔だったって言われてもね、うーんってなるじゃないですか。
あ、うん、逆に、ね、悪魔のせいにするんやったら、
うん、
悪魔というものを、
うん、
ぼんやりとして終わらせていったらいいと思うんですよね。
あ、そうですね。それはありかもしれない、ね。
だってエレベーテッドだって、そのエイリアン、モンスターがいるって言っても、そのモンスターがどういう形なのかとか、
うん、
どっから来たのかとかはなくて、
う
ん、単なるその外的な脅威っていう言い方しかしてないじゃないですか。
そうですね。
それ、はい、悪魔も結局それで終わらせるんやったら、
うん、
別に見てられると思うんですよ。
うん、
でも、その悪魔が果たして何なのかとか突き詰め出すと、なんか、あーって感じにならないですか。もうなんか知らんけど人死んだっていいじゃないですか、そういうとこって。うん、
いや、わかります。だからそこはやっぱ見せ方だと思うんですよね、結局ね、うん。その説得力があろうがなかろうが、やっぱ大事なのはリアリティじゃないかなと思うんですよ。
うん、あ、そうなんですね。また別の話になるんですけど、
はい、
そのリアリティっていうのを考えた際に、
うん、
そのリアリティの定義も人によってちょっと微妙に違うじゃないですか。
ほうほう。
で、僕にとってのリアリティっていうのは、
うん、
その、本当にあるかないかじゃなくて、
うん、
本当にあり、ると思わせられるかどうか、だから。あ、
でも私もそこです。リアリティっていうのはそこだと思いますよ。
リアリティとリアルって違うじゃないですか。
違います。もう明確に違うと思います、そこは。
例えばね、その、うん、極端な話、ウルトラマン見て、
うん、
あんなん実際に存在せえへんからリアリティがないっていうのは、
うん、
ちょっと違うと思うんですよね。
そうですね。
確かに存在はしないけれども、うん、映像の持っていき方であるとか、ストーリーの持っていき方で、ああいう巨人のヒーローがいたらいいよなとか思わせたら、それはリアリティがあると思ってもいいと思うんですね。ただそこですごい微妙なのが、その、作品の質感をより顕著にリアル方向に持っていった場合、例えばそれを怪物ものの映画でよりリアルな映画を撮ろうってなった場合に、怪物の造形が、みんなの感じる怪物とかけ離れていけばいくほど、
うん、
つまんねえって思われるでしょ、なんか。
そうですよ。それはやっぱ作り手がリアルにすれば、しようとすればするほど、そう、みんながリアルだと思うものを作らないといけないわけですから、ね。
やし、結局その怪物のデザインっていうものは、誰かの想像としてできたデザインやから、
うん、
やっぱり、逆に僕そこぼかしすべきやと思うんですね、いつも。
なるほど。
だから俺、好きな映画の中にクローバーフィールドがあるんですけど、
はい、
はい、
あれって劇場の中では結構モンスターの 形がどんなのかって結構ぼかしてるんですよ。
そうですね。うん。
ああいうの方がなんかこう逆にリアリティを感じる。
そうですね。象徴としては怪獣っていうものがいるけど、具体的な姿は見せないっていうのは手法としてはありですね。それか逆にもう完全にみんなが共有できるイメージのキャラクターをモンスターにするっていうのが一つの手としてあって、うん、あの、サンタクロースが悪者になってるホラーとかはもうまさにそうなんですけど。
ああ、そういう思い出したのが、うん、はい。あの、ゴーストバスターですよね。
マシュマロマンね。
あ
違和感ない、違和感ないっていう。
うん、面白かったですね、あれ本当にね。うん、当時見てても。あの、特撮もすごかったし、ゴーストバスター。
だから、
うん。
やっぱりその、現状僕たちが目にしてないものの脅威っていうのを、はい、この形ですよって見せられた場合、
うん、
下手くそがやるとすごい冷めてしまいかねないから、
うんうん、
もうそこはもうあえてぼかしてていいんじゃないかなって、そう思います、
ね。そうですね。そこはその作る方がどういうコンセプトかっていうところですね。本当に現実的なものとして、その映画を撮りたいのか、リアリティを出したいのかっていうところですね。
うん、雰囲気でいいじゃんと思うんですけどね、僕いつも。うん、雰囲気で。
ブレアウィッチなんかもろそっちだけに特化した映画でしょ。そうそう
ね。なんか僕あれ、うん、結構あれも世に出た時は、なんか話がようわからんとか。
いやそうですね。
結局どうなったんや、オチがないやんけとかいろいろ言われてましたけど、うん、僕あれはあれで楽しみましたから、
うん、
全然あれでいいやんと思うんです
けど。なるほど。
だから、ああいう感じの映画って、うん、2、3ってなっていくと、はい、変に物語膨らまし始めるから。まあ
そうですね、普通の映画になっていくんですよ、だって。
そういう意味では僕、POV で面白かったのが、あの、レックっていう。
あさすが、私もレック大好きです。
ゾンビ映画ってじゃないですか。で、うん、それもハリウッドでリメイクされたじゃなくて、
うん、
スペインで元々やってた。で、あれ一作目見てやっぱり怖いと思って、
うんうん、
で、2も3も出てるって知ったから、見ようかなと思ったんですけど、
うん、
2以降はなんか変にこう物語性を出してしまって。
あ、そうです。2までが面白いです、あのレックは。
ね、なんか、
はい、2までです。
神とか悪魔とかなんかそういう話になってきて。
いや、レックはね、あの、なんて言うんでしょう、その、ブレアウィッチと映画の間ぐらいなんですよ。
うん。
あの、うん、最初はそういうドキュメント系映画かなと思ったら、途中で普通に映画のカットが入ってるんですよね。
うん、
映画的カメラが入ってて、うん。だからすごく見やすいんですよ。まあ、多少映画館で見るとやっぱりカメラ揺れひどいんできついですけど。それでも見やすい映画ですよ、あの POV の中では。うん、どうしてもあのカメラの揺れがな、きつくて。
ああ、僕もそこは気にならないタイプなんで。
僕ね、ダメなんです、あれ。うん、
寄っちゃうとかみんな言いますよね。
そうですね。ちょっと揺らしすぎてるやつはちょっときついかな。あと、そうです。あともう一個ね、その密室系というか、あの、低コスト映画。
はい。
はい。
で、これね、密室、厳密に言うと密室ではないんですけど、フローズンっていう映画があるんですよ。スキー場にやってきた3人の若者が、リフトの上に取り残されるという。これもあのシチュエーションなんですよ。
ああ、なるほどね。逃れられない状況で、みたいな、はいはい。
で、これも、もうこれだけなんですよ、話としては。
ああ。
リフトの上に3人取り残される以上っていう。うん、で、まあこれ正直個人的にはひどい映画だったんですけど、まあ興味あれば見てください。
まあ、やっぱ物語として見せる場合、テンションが持続しないからっていうのはやっぱどうしても。
そうなんですよ。
そうね。
だからこそやっぱその見せるのが上手い映画とか見たときにすごい楽しくなるんですね。上手にやってるなって思う。難しいのは分かってるけど期待するわけじゃないですか。やっぱりそのシチュエーションだけ聞いてこれを一体どう見せるんやろうと思って。
まあね、まあそこら辺がやっぱりその作り手の才能とかセンスなんでしょうけど、
う
ん。
そうですよね、
うん。もう日本全国の、もう世界各国のあの大学生の自主映画で、そんな系を全部集めたいですね、なんか。
相当きつい。修行ですよ、修行。苦行か。
そういうのをみんなで一緒に見る回みたいな。もう24時間ずっと。
ぐったりするや
ろな。つまらないものから面白いものまで、この連絡、
うん。まあ確かに面白いものもあるかもしれないですけど。うん。なんか最近はね、YouTube とかでその短編映画公開してる人もいるんで、そういう中にね、無名の人でも秀作なものとかあるから、なかなかプロだからといってね、面白いかというと。
そうですね。本当、ワンアイディアと脚本の良さっていうのを考えた場合、お金関係ないですもんね。
そうですよね。ああいうとこからデビューしてる監督とかもいるでしょ。あの、大宮地区の監督とか。
はいはいはい。
短編撮って。そうです。短編撮って面白いからって言うて、例の、誰だっけ。ピーター・ジャクソンが、お金出して大宮地区撮らせたって。
ああ、そうなん
だ。うん。そうなんですよ、あれ。だから、大宮地区に出てくる武器は、あれ実は、 ヘイローの映画用に作るための武器を流用してるっていう。あの時ね、ちょうどピーター・ジャクソン、ヘイローの映画を撮るっていうんで。
あれ、なくなったんですか？
なくなりました。あの、バンジーと揉めて。折り合いつかなくて。で、見てたら、これなんかこの武器見たことあるなと思ったら、ヘイローの武器でしたっていう。あれ、面白かったな。やっぱりその、監督の個性っていうのがより最近は求められるというか、注目されてますよね。うん、あの、まあね、技術的な部分でいくと CG 使えばそれなりの映像作れるようになってしまったんで。
そうですね。その表現っていう意味ではね、うん、
もう。ある程度ね、お金使えば、なんぼでも。
水準は作れるでしょうし、そのストーリー自体も、当たり障りのない物語っていうのは正直もうアマチュアでも書ける時代じゃないですか。
そうですね。ね、うん、まあ、でもベタでもね、面白く見せれるかっていうのは、ね、才能がないとね。
そう、そこはやっぱりセンスとか才能になってくるんでしょうけど。
うん。
まあ、でも本当、ね、エレベーテッドは良かったんじゃないですかね。
う
ん、
そうですね、うん。今見ても全然ね、あの、古いとは思わない。まあ、古いというか、もうプロット自体がもうオーソドックスというか、古典ですからね。
そうですね。
古いも新しくない。
やってることは別に。
うん。
やってることはベタかもしれないですね、意外とね。
そうですね。うん。
うん、まあ、本当そんな感じですか。だいぶ話しましたけど、意外と。
そうですね。
意外と話しましたけど。
最初ね、短編の映画の話だから、持たないんじゃないか。
じゃあ、まあ、そんな感じで、
はい、
まあ、興味持っていただいた方はですね、はい、
そうですね。
何とかして手に入れていただければいいんじゃないかなと。まだ Amazon で、やってるキューブの DVD やったら入ってんのかな。
あ、そうなんですか。
僕は昔販売されてた分を中古で買いましたけどね。
プレミアとかついてないですか。
いや、プレミアとかついてないですね。
あ、じゃあいいですね、全然。
普通に買える範囲の価格やと
思う。あ、キューブ自体ね、元の映画も面白いから全然買っても損はないと思いますけど。
キューブもね、打足な話ですけど、キューブも2と0と何とか
って。いやー、2は素晴らしかったですね。
続いていってで、最終的にはまた、変に物語が肉付けされて、はい、わけわからんくなっていきましたけど。
一応、オフィシャルでは2と0までが本筋なんかな、あれ。
へぇ。
らしいです。
しかも、またストーリー一周してるわけでしょ、なんか。
そうです。はい。0はキューブ1の前の話らしいんで。
ええ。
もうよくある。
よくあるパターンですよ、
ね。リング0と一緒ですね。
はい。
そっかそっか。
まあ、てな感じで終わりにしましょうかね。
はい。
はい。
はい、お送りしたのは澤田信也と
川崎と
ペガでした。
それでは皆さん、さようなら、また次回。